おはようございます。ただいまより8月18日第3礼拝を始めます。今日の礼拝はコイノニア報告礼拝です。コイノニアとは土浦恵み教会と韓国ソウルにあります手番教会との22年にわたる交流のことです。今年は8月8日から12日の4泊5日で恵み教会の青年24人が韓国に行き、出番教会の若者と交流を持ちました。ちなみにここにあるですね、タペストリーは韓国の伝統的なタペストリーだそうです。恵み教会と出番教会では夏にですね、2人の青年を交換留学生としてお互いに行き来していますが、第1号の交換留学生だったジョ・ホドンさんからいただいたものですが、私がいただいたんじゃなくて山峰さんがいただいてここに飾っていただきました。ありがとうございます。それでは前奏を聞きながら心を神様の前に沈めましょう。聖歌338番を追って神様を賛美いたしましょう。ご無理でない方はご起立ください。 お祈りします。イエス様の十字架の贖いの死により、私たちに和解の福音を与えてくださった父なる神様、あなたのお名前を心より賛美いたします。日韓の政治的な対立にもかかわらず、愛する手番教会の方々の素晴らしい配慮の中、今年も計画通り青年コイノニアを祝福のうちに実行することができました。あなたの一方的な愛ゆえの和解の福音を受けた私たちは、国を越えて神の家族となりました。今年も両教会の青年たちの交わりの中に、共に御言葉を聞く中に、共に食事をし賛美し祈り合う、その中に美しい神の家族の姿を見ることができました。心から感謝いたします。本日はその恵みを分かち合い、その恵みのゆえにあなたの御名を崇める礼拝です。どうぞお受け入れください。私たちもまたそれぞれ置かれている場所で和解の福音を委ねられたものとして、また平和を作るものとしての歩みがしたいと願っています。どうかそのように私たちを導いてください。礼拝をあなたの御手にお委ねし、私たちのただ一人の救い主、平和の君、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が私たちに教えてくださった祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます。私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。今回青年コイノニアに参加したお二人の方に証しをしていただきます。
皆さんおはようございます。今回コイノニアは3回目の参加となります渡辺正弘です。なんと今回は私にとっては初めての韓国、初めての海外で緊張していました。正直な話ですが、家族や友人からは今の日韓関係で行って大丈夫なの？と心配されていました。言語と文化の問題や、辛いものが苦手であることに不安な気持ちもありました。しかし実際に韓国に行ったら、手番教会の人たち、ホームステイ家族たち、ガイドを引き受けてくれた方々が温かく迎え入れてくれました。心配していた食べ物も、辛いけど食べ続けていた割と自分が辛いものがいける口であることを知りました。やはり行かなければ気づかないことばかりだと思わされました。各グループごと違う教会の訪問に行きました。私が訪問した教会はセムナン教会でした。130年もの歴史のある韓国最初のプロテスタント教会で、韓国の母教会と呼ばれています。2000人もの人たちが礼拝できて一気に出入りできるとんでもない規模の教会でした。そこでは韓国の教会史には欠かせない記録が大事に保管されていました。ガイドを引き受けてくれていた方は、日程時代の日本に家族を苦しめられた方でした。それでも戦前の日本との関係や、植民地時代に日本が何をしてきたのかを説明してくれました。そこでは個人の救いに目が向きがちだが、社会の救いも大切なこと。だからこそ歴史を知ることが必要だと、教会も社会的責任があることに向き合う必要があるとおっしゃっていました。ソデムン刑務所やキョンポックに行った時に、 日本が韓国にどんな仕打ちをしてきたのかを思い知らされます。どれほどの人たちの嘆きがここにあったのだろうか。明治皇后や暗殺、明治皇后の暗殺や独立運動の首謀者として16歳の少女すらも拷問によって亡くなっています。武器を持たぬ人たちも虐殺してきました。今もその傷跡を抱えた人たちもいる中で、私は一体今まで何を見てきたのだろうと思い返しました。日本国内では1923年の関東大震災の裏で6600人以上の朝鮮人が暴動を恐れた軍隊、警察、そして市民から出た自警団によって虐殺されたむごたらしい現実がありました。私はそれを知りませんでした。私が高校生の時にある友人が言っていました。俺は朝鮮人が嫌いなんだと。なんで?と聞いたら、反日だからと。学校の中でも今の日韓関係について、韓国が喧嘩を打ってくるからこうなるんだっていう子たちがいる。この日本の教育の現状に胸が痛くなります。そして自分もその教育を受けてきた一人だと。何も知ろうとしなかった。知るのが怖いから、見てしまったら苦しいから、どうしようもできないことだから。日本はいつまでも意識的に戦争を続けているのだろうか。日本に根付いているこの負の感情は何なのだろうか。国同士のことだから私には関係ない、以前はそう思っていました。果たしてそうなのでしょうか。もし私の家族が、友人が、大切な人がもし同じ立場に追いやられたら、私は声を荒げて怒り狂うでしょう。考えただけで耐えられません。コイノニアを通して関わった青年たち、生方、ご家族たち、みんな日本が韓国に何をしてきたのか、苦しみ、嘆き、悲しみがあることを知っているのに、どうして共に笑ってくれるのだろうか。なぜ共に泣いてくれるのだろうか。なぜこの手を取って共に歌ってくれるのだろうか。どうして共に祈ってくれるのだろうか。手番教会のメッセージで本先生が言いました。コイノニアの働き、キリストによる和解の交わりは当たり前で起きていると思いますか。この受けた優しさは決して当たり前じゃない。この受けた恵みは決して当たり前じゃない。そこに心から向き合うには痛みがあります。苦しみがあります。そしてどうしようもできない無力さを感じることがあるでしょう。だけど知ること、また気づくこと、求めることを、そして向き合っていく人生でありたいとコイノニアを通して思いました。握っているものを手放して手を差し伸べてくれた方々に応えたいと、私もそうなりたいと、その思いが神様によって豊かな実を結ぶことを期待しています。この素敵な出会いに本当に感謝します。ありがとうございました。
皆さんこんにちは、私は青年会会長の塚原和美と言います。いつも青年会のために皆さんのお祈りを感謝しています。ありがとうございます。今回のコイノニアを通して皆さんと分かち合いたい一番の恵みは、国を越えて許されていると神様にあって受け取ったことです。今回のコイノニアに行く前の準備として、日韓の歴史についての必読書がありました。それらを読み、私は韓国に行きたくないなという気持ちになってしまいました。大日本帝国時代の日本人のしてきたことをより知っていくことで、韓国の人に嫌われて当然だ、許してもらえるはずがないと思い込んでしまったのです。自分ではどうしようもない大きな罪悪感で心と頭とが大混乱の中、どんな顔をして手番教会の人たちに会えばいいんだろうと韓国行きの飛行機の中で考えていました。しかし手番教会の方々に実際に会い、その笑顔と全身全霊で私たちに仕えてくださっている姿を見て、あ、私はこの人たちに許されているんだと分かり、何とも言えない大きな温かいものが心を包み込んでいくのを感じました。私は放蕩する神という本の中で次のように書かれているのを思い出しました。憐れみと許しは罪を犯した者にとって無償で無条件で与えられなければなりません。しかし許しとは いつも与える側にとって多大な犠牲を伴うことを覚えておかなければなりません。手番教会の方々はイエス様と同じように許すという多大な犠牲の伴う愛を実践されていたのです。実際手番教会の方々全員が私たち日本人を受け入れてくださっているわけではないと思います。手番教会の中でも様々な葛藤があり、そして韓国と日本の関係も最悪だと言われている状況の中、このコイノニアの関係が22年間も続いていることが神様による奇跡でしかないことがはっきりと分かりました。手番教会の方々の許しという多大な犠牲を心に刻み、これからの韓国と日本の良い未来のために祈り、何ができるかを神様から受け取って実践していきたいです。ありがとうございました。
先週の月曜日、無事に韓国より帰ってまいりました。今回ですね、青年24名を含む総勢33名で素晴らしいコイノニアを体験してくることができました。本日はですね、その青年コイノニアを通して見たこと聞いたことを皆さんに報告し、そしてコイノニアの恵みをお分かちできればと思っています。それでは早速聖書をお読みしたいと思います。本日の聖書箇所はヨハネの手紙第1章になります。ヨハネ第1の手紙の第1章です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。第1ヨハネの1章の1節から。聖書をお持ちでない方はですね、スクリーンの方に同じものが出ますので、そちらをご覧いただきたいなと思います。第1ヨハネの1章1節から4節までをまずお読みしたいと思います。それではお読みいたします。第1ヨハネ1章1節から。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れました。御父と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので証ししてあなた方に伝えます。私たちが見たことを聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父また御子イエス・キリストとの交わりです。これらのことを書き起こるのは私たちの喜びが満ちあふれるためです。ヨハネはこの手紙を書いた目的をはっきりと述べています。4節に書かれてあるように、私たちの喜びが満ちあふれるためだというのです。もちろんヨハネ自身に一つも問題がなかったというのではありません。あるいはこのヨハネの手紙を読んだ人々に何も困ったようなことがなかったわけでもないでしょう。問題があり、解決すべき出来事がありました。それでもヨハネたちには喜びが満ちあふれる確かな理由があったのです。その理由とは神との交わりです。御父および御子イエス・キリストとの交わりです。この交わりこそが喜びが満ちあふれてくる理由であり、力であり、そして源であったのです。神様は私たちの人生にも全く同じ目的を持っておられると思います。私たちの人生が神の喜びに満ち溢れていくこと、これこそが私たち人間が作られた目的なのです。そしてそのために神との交わりが私たちに与えられているのです。コイノニアというのは交わりのことであります。神との交わりであり、また私たちの交わりでもあります。そしてこのコイノニアは私たちに喜びをもたらすのです。問題があり、難しい現実があるでしょう。それでもなお私たちには 神が与えてくださる交わりの上に喜びが湧きあふれてくるのです。コイノニア2019においても私たちは確かな交わりと喜びを与えられてきました。どんな交わりや喜びだったのでしょうか。今朝の説教題はですね、コイノニア見聞録としましたけれども、コイノニアで見たもの、コイノニアで聞いたこと、それをこれから皆さんに紹介しお分かちしていきたいなと思っています。ではスクリーンをですねご覧ください。8月8日金曜日の早朝、私たちは教会を、そしてこの日本を出発しました。韓国インチョン空港に降り立ちますと、すぐに懐かしい顔が私たちを温かく迎えてくれたのです。私たちはですね、テバン教会の長老や執事、そして昨年恵み教会に来てくれた顔なじみの青年たちと懐かしい再会を果たすことができました。ちなみに本先生は韓国でもやっぱり本先生でした。ご覧の通りですね、コイノニアの間、短パン T シャツのスタイルをですね貫き通されたのであります。もちろん日曜日以外でありますけれども、さて、コイノニアが始まって初日ですけれども、まず私たちに与えられたミッションはですね、ソウル市内にある5つの教会を見学するというものでありました。グループに分かれて5つの教会をそれぞれに、訪ねていくというものです。しかもただ訪問するだけではありません。それぞれの教会の特徴や歴史を学ぶという貴重な機会が与えられたのです。まあ、普通ですね、韓国の教会に行くと大きな教会にたくさんの人たちが集まっている、うわーすごいなと見るだけで終わってしまいそうになります。でも今回私たちは見ただけではなくて聞く機会を与えられたのです。世界最大の教会、あるいは韓国で最初に誕生したプロテスタント教会、5つの教会にはそれぞれに特徴があります。どのようにして教会が誕生し、これまで成長してきたのか、教会の歴史、また現代の韓国社会における教会の位置づけ、そういった具体的な事柄を私たちはそれぞれに聞いて学ぶ機会を与えられました。ヨハネはイエス・キリストと出会った人です。キリストの姿を見て、キリストの声を聞いて、そしてキリストを信じた人です。その結果ヨハネは御父また御子イエスとの交わりを持つことができました。私たちは今回韓国教会を見て聞いてそして学びました。それは韓国と韓国の教会を知ることであり、理解することであり、そして信頼を得るためでありました。そのような積み重ねから本当の交わりが生まれてきます。本物の関係が築かれてくるのです。私たちはイエス・キリストのすべてを知っているわけではありません。ですからこれからもキリストを見て聞いて、そしてそこから理解と信頼を深めていかなければなりません。私たちの神との交わりはそのような意味で現在進行形であります。同じように私たちは韓国や韓国の教会のすべてを知っているわけではありません。知り得たことはほんのわずかな出来事です。だからこそこれからも見て聞いて信頼していくことが必要です。そしてコイノニアもまたまさに現在進行形の技だと言えるのです。さて次にですね、そんな韓国の現在と過去について、私たちが学んできたこと、それを紹介していきたいと思うのです。今回ですね、24人の青年たちが韓国に行ってくることができました。最初はちょっと緊張していたんですけれども、でもその緊張もほどなく溶けて本当に素晴らしい交わりが始まりました。ちょっと写真で紹介したいと思いますね。ご覧ください。2泊3日のキャンプの中で楽しいゲームの時間がありました。 それぞれの表情、そしてそれぞれのですね、仕草を見てください。グループ対抗で楽しく本気のゲームが始まりました。それが延々とですね、何時間にも及ぶゲームの時間でした。それからお互いに似顔絵を描き合うという、そんな時間もありました。それぞれの顔の特徴をつかむためにですね、相手の顔をじーっと見つめるわけですね。普通ですね、あまりこう知っていない人の顔をしげしげと眺めていると失礼かなと思ったりするんですけれども、でもそんなことは言ってられません。似顔絵を描くためにですね、相手の目、口、鼻、そういったものを描く、そういう時間を持つことができました。そして楽しい時間と同時に、真剣に熱心に信仰者としての交わりを持つこともできました。熱い賛美を力いっぱい歌う時間がありました。そして熱心な祈りを捧げる祈りの時も持たれました。手番教会の青年たちと交わっていると、彼らが今置かれている現在地を知ることができるのです。学校や社会で彼らは決して意気揚々と信仰生活を送っているわけではないというのです。自分が教会に行っているということを打ち明けるのに大変な勇気が必要なんだということを聞かされました。韓国社会で学んだり仕事をしたり信仰生活を送る上で、彼らもまた悩んでいるのです。クリスチャンとしてのアイデンティティを保つのも簡単ではないんだ。彼らは正直に打ち明けてくれます。つまり青年たちの悩みというのは韓国でも日本でも同じなんだなということを思わせられた出来事でした。そして今見ていただいている写真は、そんな両教会の青年たちがお互いのために取りなし、お互いの祝福のために祈り合う、そんな祈りの時を写した写真です。一人一人のために手を取り合い、肩に手を置き、そして取りなし祈ります。一人一人が本当に神様からの祝福を得ることができるように、そうやってお互いのために祈り合ったのです。キャンプ、いえ修練会を通して、私たちは神の家族の交わりを経験しました。神を信じる者として、神様に思いを向け、お互いに向き合い、そして私たちが神の家族であるということを確かめ合いました。一緒に賛美をし、一緒に祈りました。一緒に御言葉に学び、そこから一緒に考えました。そして自分たちがこれから使わされていく場所を再確認したのです。こうして両教会の青年たちは今自分が置かれている現在地をしっかりと見つめ、それを確認する機会を得たのです。さて次に青年たちは過去と向き合う、そんな機会も与えられてきました。修練会を終えた私たちが次に足を運んだのはソデムン刑務所歴史館でした。韓国で私たちはしばしば日程という耳慣れない言葉を聞きました。日本にいると日程と聞いて何のことか、そんなふうに思われるかもしれません。日本がかつて大日本帝国と呼ばれていたこと、そして韓国アジアを植民地支配していた時代があったということ、そしてその事実を実は私たちはよく知らないでいるという問題があるのです。ソデムン刑務所歴史館を訪れたのは本当に暑い日でした。それにもかかわらず韓国人の親子連れやまた若者たちが次々とこの歴史館を訪ねてきていたのです。韓国人にとって忘れることのできない過去の記憶がここにあります。そして日本人が忘れてはいけない過去の事実がここにあるのです。恵み教会の青年たちにとってはこの場所はまさに衝撃を受けるような場所でもありました。自分が日本人であるということを痛切に自覚させられます。そして今自分が韓国にいるのだということ そのことを強烈に実感させられるのです。つい先ほどまで一緒に笑い合い賛美し祈り合っていた手番教会の青年たち、彼らが韓国人であるということを思い起こします。そしてその韓国人が背負ってきた苦難と悲しみの歴史、そのような過去の事実を自分たちはまだよく知らないという現実と向き合わせられたのです。この日歴史館のガイドをしてくださったのは、日本に留学した経験もあるボランティアスタッフの方でした。この方は流暢な日本語を操るだけでなく、本当に歴史について実に精通しておられた方でした。彼女はよどみなく日帝統治時代の歴史を詳しく話した後に、私たちに最後にこう語ってくれました。私は個人的に恨みを感じているわけではありません。ただ歴史の事実を皆さんにも知っていただきたいのです。本当に心に重く残る言葉でした。ソデムン刑務所を出ると、手番教会の青年たちがあの変わらない笑顔で私たちを迎えてくれました。だからこそ私たちは心に刻まずにはいられなかったのです。私たちはこれからも過去を知り学び、それに向き合っていかなければなりません。朝鮮半島に住む人々の背負っている歴史を理解し受け止め続けなければならないでしょう。なぜならばそこからコイノニアが始まっていくからです。そこにこそコイノニアの土台があるからです。私たちは確かにこのソデムン刑務所で神様からの宿題をいただいたような、そんな気がしたのです。さて8月11日日曜日の朝を迎えました。とっても豊かなホームステイの体験を経て、私たちは主の日の朝に手番教会に集まってきました。そして手番教会での一日が始まったのです。本先生が説教してくださいました。キル先生が祝福の祈りを捧げてくださいました。また午後の礼拝では新井明先生が御言葉を語り、そしてコイノニア留学生たちが恵みを明かしし希望あふれる挨拶をしてくれました。青年たちは午前と午後の礼拝で特別賛美をしました。また両教会の青年たちも礼拝で喜びの声を上げていきました。本当に祝福に満ちた礼拝の一日となりました。コイノニアというのは神の家族の交わりです。ですから手番教会に行くと実家に帰ってきたような、そんなほっとさせられるような気持ちになるのです。実際手番教会ではたくさんの懐かしい方々との再会を果たすことができました。ちょっと紹介したいと思いますね。まずはですね、皆さんよくご存知のラーさんです。手番教会に駆けつけてくれて私たちを励まし、そしてあの人懐っこい笑顔でですね、いつもの通りのラーさんの姿を見せてくれました。次にですね、皆さん覚えておられるでしょうか、キム・デウンさん、そしてキム・ウンギョンさんご夫妻がやはり手番教会に来てくださいました。お嬢さんのスミンさんも一緒でした。私たちは本当に共にあの礼拝を捧げた日のことを懐かしく思い出すことができました。それから次はですね、イ・ヨンサンさん、そしてチェ・ヨンさんがスラロム教会から駆けつけてくださいました。このコイノニア、両教会の交流を始めるきっかけを作ってくださったその立役者のお二人も、この日手番教会に駆けつけてくださったのです。そして、もう一家族、パク・ジョンフンさん、チョ・ムンソンさん、ご家族とも再会することができました。実はですね、今からちょうど10年前にお二人はこの手番教会で結婚式を挙げたんですね。2009年12月、クリスマスの終わった寒い冬の日でしたけれども、熱い結婚式をお二人は ここで挙げたんですね。私もその結婚式に実は参列したんです。そして、考えてみますと、私はその時以来の韓国訪問だったということを思い出しました。10年ぶりの韓国であり、10年ぶりの手番教会でした。でも私は10年という時間を感じさせないような、そんな懐かしい、そして実家に戻ったかのような、そんな思いでこの日一日を過ごすことができたのです。今回の旅にですね、私はカメラを持っていきまして、5日間で2500枚ほど写真を撮ってまいりました。それを全部お見せすることはできませんので、ほんの少しだけ、今朝皆さんに紹介したいと思います。どうぞご覧ください。第一ヨハネ一章の4節、これらのことを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるためです。最初に申し上げた通り、ヨハネは明確な目的を持ってこの手紙を書きました。私たちの喜びが満ち溢れるためだとヨハネは言います。ヨハネの生きた時代、置かれた環境、与えられている立場、それらは決して簡単なことばかりではなかったでしょう。それでもヨハネは希望を失うことがありませんでした。それはヨハネが喜びの理由を知っていたからです。御父および御子イエス・キリストとの交わり、この交わりが、そしてこのコイノニアが喜びの源であると疑わなかったのです。世界の共通言語は英語ではない、笑顔であると言った人がいます。皆さんスクリーンを見てください。コイノニアの笑顔は言語や文化の違いを乗り越えていきます。一緒にいることの喜びが笑顔となってあふれ出てくるのです。今韓国に行くんですか？ 今年もコイノニアはあるんですか、そういった心配する声が全くなかったというわけではありません。でも私たち自身は韓国に行くことについて何の心配も抱きませんでした。そして私たちが韓国行きを取りやめる理由はどこにも見出せませんでした。なぜならばこれはコイノニアだからです。恵み教会、テバン教会、両教会が築き上げてきた神の家族の交わりだからです。難しいと思える状況が過去にもまた現在にもあります。そしてこれからの時代も決して簡単な時代とはならないでしょう。たとえそうであっても、いやそんな時代であるからこそ私たちはこれからもコイノニアを続けていくのです。青年たちのこの笑顔を私たちはこれからも見たいと思います。青年たちの喜びが満ち溢れるコイノニアをこれからも作り上げていきたいと思うのです。一言お祈りをさせていただきます。私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父また御子イエス・キリストとの交わりです。神様、ヨハネが伝えようとした交わりを私たちは知っています。あなたとの交わりに生きることの意味を私たちは知っています。そしてこの交わりの豊かさを私たちはコイノニアを通して体験することができました。今年もまたコイノニアは豊かな祝福に満ち溢れる旅でした。あなたの喜びが満ち溢れる恵みの時となりました。私たちはあなたによって選ばれ、罪を許され贖われたものです。神の子供、神の家族の交わりに入れられたものです。それゆえに私たちはこれからもあなたとの交わりに生きていきます。その交わりが生み出す喜びを体験していきたいと思います。これからも私たちが見るべきものを見ていくことができますように、聞くべき声に耳を傾けていくことができますように、恵み教会、テバン教会がこれからもお互いを知り、お互いを理解し、そしてお互いを信頼し、神の国の建設のために共に協力していくことができますように。全世界の救い主、我らの主、コイノニアの主であられるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。神様への応答の賛美を捧げていきましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください、ご一緒に賛美をしていきたいと思います。 それでは、ご一緒にテーマソングを今日も歌っていきましょう。どうぞ皆さんお立ちください。我らの交わりの源であられる主イエスキリストの恵み、我らを神の家族にしてくださった父なる神の愛、我らを一つにして導かれる聖霊なる神の導きが、今神を礼拝する我ら一人一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。皆さんお座りください。